2023年7月30日、聖霊降臨節第十主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌57番。賛美歌57番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第一編。詩編第一編、一番最初の詩編です。詩式者と皆様と交互に唱え祈ります。二文字下がっている箇所をお読みください。購読詩編、詩編第一編。 いかに幸いなことか。罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。今朝もあなたの愛と憐れみに生かされてここに来ることができました。あなたを礼拝する恵みに預からせてくださいました。心から感謝いたします。私たちはあなたの愛に応えて精一杯賛美を捧げることが許されています。この礼拝に来られない人がいますことを思います。高齢になったために施設におられる方があります。体や心を弱くされている方があります。どうぞその方々の礼拝をしたい求める思いをあなたが顧みてくださり、あなたの御言葉を聞くことを得させてください。この町には私の民が大勢いるとあなたは言ってくださっていますけれども、私たちの目にはもっと多くの人があなたを礼拝してくれればと思って、しまいます。すべての人あなたははっきりと知っていてくださる。その方々にも、この町にある方々にも、どうぞあなたが一人一人にふさわしく、あなたが生ける唯一の神であることを示してくださり、そのために私たちを用いてください。教会が作り上げられるために、教会アシュラムが昨日から開催されております。あなたが私たちを救ってくださり、あなたの子供として生かし、喜びと感謝を持って過ごさせてくださっています。どうぞそのあなたへの感謝と喜びが伝道の力となりますように、教会を立て上げるものとなりますように、聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。特に今朝私たちのために建てられている、あなたが使わせてくださった島隆三先生を聖霊で豊かに満たしてくださり、生けるあなたの言葉を余すところなくお語りになれますように、聞く私たちは空っぽになって、あなたの恵みの言葉に浸されて、心新たにされ、体も強められて、ここから出て行くことができますように、互いに愛し合い、支え合い、祈り合う、あなたの体としての愛の共同体を作り上げることができ、そのことがこの世に対して証しとなりますように切に祈ります。あなたの平和をこの地の上に来たらせてください。今私たちは穏やかにこうして礼拝を捧げることができておりますが、日常生活を過ごすこともままならない多くの人々があり、涙があり、血が流されております。どうぞこの地の上の争いをあなたが止めてくださり、誠の平和をきたらせてくださるように、 そのために私たちは何ができるかなすべきか、あなたに問われ、あなたに聞きながら歩ませてください。来月予定されている集会の上にも良き導きがありますように。どうぞあなたがこの礼拝の終わりまで導いてくださり、私たちを平和と祝福のうちに入れてくださることを信じます。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、 または席の、回収席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙1第14章1節から4節までです。新約聖書の317ページにございます。コリントの信徒への手紙1第14章1節から4節お読みします。愛を追い求めなさい。霊的な賜物、特に預言するための賜物を熱心に求めなさい。異言を語る者は人に向かってではなく神に向かって語っています。それは誰にも分かりません。彼は霊によって神秘を語っているのです。しかし預言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ励まし慰めます。異言を語る者が自分を作り上げるのに対して、預言する者は教会を作り上げます。教会を作り上げる愛の言葉をと題して御言葉の取り次ぎを島隆三先生にお願いいたします。
おはようございます。お祈りを感謝します。一言祈ります。天の父なる神様、7月の最後の聖日を迎えまして、ここにこのように愛する兄弟姉妹たちと共に主を見上げて礼拝する人、この時を与えられ感謝します。特別の暑さが続いております。今日も教会に来ることを、決意して、それを実行するということは大変なことだったと思いますが、皆さんを励ましてこのところにお送りくださって感謝します。どうぞご一同の健康を祝し支え、またこの暑さで礼拝を覚えながらも集うことのできない方々もおられると思いますが、神様それらの方々の上にも主の豊かな恵みを注いでください。癒しき者を憐れみ、今日の大切な御用を全うできますように、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の午後からここでアシュラムが開かれて大変恵まれておりますが、 この礼拝はこのアシュラムの最後の時になるんですね。これ10万の時っていうんですけれども、しかしアシュラムとは特に関係なく、この礼拝においでくださった方も感謝します。で、今回のこのアシュラムの主題が今日の説教題、教会を作り上げる愛の言葉を。私の説教題でこんな文学的な題つけたこと初めてこれはサッコ先生が、このアシュラムの主題をコリントの第一の手紙12章13章14章がこの今回のアシュラムの聖句で、ここを全体をまとめた素晴らしい言葉だと思いますね。だからこれを説教台にいただきましたが、説教にこの台に負けないような説教ができればと思いますけれども、で、今朝は14章の初めのところをお読み願いましたが、14章全体は使徒パウロが予言と異言の問題、これは聖霊の賜物なんです。予言と異言、神様から教会に与えられた聖霊の賜物、これを扱っているところなんですね。で、全ての人が予言や異言を語ったわけではない。しかしそういう賜物を与えられた方が予言や異言、予言というのは言葉を預かると書きますが、聖書ではね、旧約でも言葉を預かる、神様から言葉を預かってそれを語る、今日の教会で言えば、説教が、教会の説教がそれに近いと思いますけれども、その牧師の説教だけではなくて、本当はこの初代の教会では信徒の皆さんが、その賜物を与えられた皆さんが予言を語ったんです。それが教会を作り上げた。異言というのは皆さんお聞きになったことないでしょうね。私は何回か異言を聞いてきました。いろいろですよ、異言というのは。だけど全く分かりません。何言っているのか皆目分からない。ただその人にとってはとても意味のあることなんですね、その異言を語る人にとっては。で、それは初代の教会に与えられた一つの賜物でありましたが、その予言と異言の問題についてパウロはこの14章で語っております。で、この14章のキーワードはですね、実はこの説教題の中にもある、御言葉の中にある作り上げるっていう言葉なんです。作り上げる、これギリシャ語で追いこどめようと言いますが、もともと建築の用語で家を建てるとか土台を捨てるという意味で、そこから徳、人間の徳を立てる、高める、人間を成長させるというふうな意味が派生してきましたが、この14章に多分5回繰り返されてますから、この作り上げるということは後でどうぞどこに出てくるかを確認していただけたら幸い。で、3節を見ますと、予言する者は人を作り上げ励まし慰めますとあります。個人を作り上げ励まし慰める。それとともに4節を見ますと、予言する者は教会を作り上げます。個人だけではなくて教会を作り上げる、それがこの予言の尊さですね。金田先生もこの教会を作り上げるということを念頭にこの主題をお決めになったと思いますけれども、教会では信徒一人一人がまず作り上げられる、これ大事です、絶対大事です。しかしそれだけではなくて、教会が作り上げられていく、これはもっと大事だということです。クリスチャンアシュラムというのは、実はアメリカからインドに行かれた宣教師スタンレー・ジョーンズという、日本にも10回来られたんですよ。そして1回日本に来たら3ヶ月とか半年とか、もう長い期間全国各地で伝道されて、私たちは子どもの頃からスタンレーの説教を聞いてますけれども、このスタンレー・ジョーンズの名言の一つをちょっとご紹介しますと、私から始まらないキリスト教は始まらないが、私で終わるキリスト教はおしまいだって。名言だと思いますよ。私は、私から始まらないキリスト教は始まらないが、私で終わるキリスト教はおしまいだ。私は大事なんですよ。神様が特別に私を選んで、そして救いをお与えくださり、育ててくださっている。私は大事ですよ。私から始まらないキリスト教は始まりません。しかし私で終わってしまったら、何だろうかそれはということになる、なりかねない。で、聖書を、旧約聖書、新約聖書をお読みの皆さんは、 すぐに気づきますけれども、神様は絶えず共同体の形成ということをいつも覚えて、この聖書全体がですね、共同体の形成ということに向かっている。イスラエルという民族もそうですけれども、私たちで言えば教会ですよ。教会、信仰の共同体、祈りの共同体、キリストを信ずる者の共同体、この教会を作り上げるっていうことはどんなに大事でしょうか。だから教会に来た時にはね、やっぱり私のことですよ、私のことでいろいろ悩みがあったり問題を感じたりして教会に来られるはずです、来るはずです。それは当然それでいいんです。しかし教会に連なっているうちに自然に共同体、つまり教会を作り上げるということに目覚めてきます。それは聖書がそういう本だから、聖書を読んでいるうちに、聖書の話を聞くうちに自然にそういう思いに目覚めてきます。では何が教会を作り上げるのかということです。教会という場合に言うまでもなく建物ではありませんよ。我々も簡単に教会に行ってくるとかね、まあこの世間の人はあそこに西川口教会がある、西川口教会があるというのはこの十字架をね、細木さんが建ててくださったこの会、十字架が建っている建物をみんな考えてますよ。だけど本当は教会というのは建物ではないでしょ。エクレシアというギリシャ語ですけれども、呼び集められた人々、神様によって呼び集められた人、キリストに招かれた人ですから、それは私たち一人一人が教会なんです。このことをこのコリント第一の12章でパウロは実に巧みに、一つの体、そして多くの部分、体の部分という実に巧みな教会論だと思いますよ。パウロは順々とそのことを語っていますが、教会は私たち一人一人であるということは、これはまあ皆さん、まあ、教会の常識ですから、これ以上申しませんけれども、しかし今朝はですね、私はあえて建物である教会の話からいたします。教会は建物ではないですけれども、建物はどうでもいいとは言えませんよ。私の恩師であったその個性教会の安倍豊蔵っていう老牧師、もう召されて随分経ちましたが、私は安倍先生の最晩年の10年間を先生と一緒に過ごしたんですから、まあ、一番大きな影響を与えられたかな。で、安倍老牧師はいつも常々申していたことは、日本のような異教社会において教会の建物、教会堂は大事なんだと繰り返し私たちにそれを語ってました。どんな教会堂を建てて、そこで信者が礼拝を守っているか、それはその教会の信者の信仰を表すと思いますよ。建物なんかどうでもいいですよ、貧しくたってなんだってっていう、そういう考えは正しいでしょうか。私はそうは思わない。神様を捧げる礼拝堂なんだから、やっぱり最高の建物を建てようっていう、そこで礼拝を捧げようって、それは当然の思いじゃないでしょうかね。安倍豊蔵牧師はその日本のような異教社会において教会堂は大事で、教会堂が伝道するって言ったね、先生は。教会堂が伝道するってちょっと極端じゃないかと思うけれども、まあ先生の言われることもわかる。厚生教会はですね、高円寺のそばにあった、高円寺から 3,4 分のところにあった、まあ、杉並正教会っていうのは前身なんですけれども、戦争で全部焼けたんです。あの辺は全部焼けた。そして借地でしたから、何もすっかり何もかにもなくなって、戦後は新しい出発でした。その時にですね、どこに新街道を建てるか、まあ安倍先生は本当に祈って苦心惨憺して、三尾障子川っていう高円寺の駅から20分ぐらい小さな川の河川敷に、河川敷ですから湿地帯ですよね簡単に言えば、そういうところを安く買ってったって、お金がなくて、まあ皆さん大変だったと思うけど、そこに街道を建てたんです。そのね、 戦後のね、ああいうこう荒廃したまだ復興がならない時代でしたけれども、あの白いかわいい教会で、その川のほとりに何が立つんだろうと思って、その地域の 人々も今興味津々ですよ。そうするとだんだんと立ってきて、あ、これはキリスト教会ではないか。その白い街道が本当にね、小さな街道でしたけれども、素晴らしい働きをしたんですよ。そして若い人たちが教会に集って、女学生たちも何人も来て、そして賛美歌をね、教えてくださいとか言って。だんだん入りきらなくなって、街道は増築して、最後はね、安倍先生の、まあ、これは本当にそういう先生でしたが、ノアの箱舟をイメージする街道でした、最後はね。ただ私たちがその教会に福牧とか伝道師として招かれたのは、1969年ですから、あの街道が建ったのは戦後の4年、昭和24年ですか、49年ですか。だから20年経ってたんですよ、私たちがその街道に招かれたのは。戦後のあの貧しい時に、物資もない時に建てた街道ですから、最初はね。だからとにかく物が悪いですよね。屋根だって今日のような立派な材料を使われていない。それですからもう私たちがいた頃にはね、強い雨が降ると礼拝中でも雨漏りがするんですよ。あ、バケツだとかね、雑巾だとかなんて言ってる、礼拝中に。これはまずいなと私は思った。そこでね、幼稚園もやってたんですから、7、80人の子どもたちが来てたんですよ。盛んな幼稚園でしたよ。あんな貧しい整わない施設で、よくあれだけの子どもたちが集まっていたと思うけれども。だから私は、まあ、そこの安倍先生の後任に招かれて、やっぱり最初にしなければいけないことは街道建築だと思いました。ですから教会の皆さんに訴えて、1979年に厚生教会は創立50年を迎えるんです。創立50周年を目標にというか、目処にというか、新街道を建てようと皆さんに訴えて、皆さんもそれ賛成してくれて、みんなで祈って、そして特別献金をみんなでいたしました。献金もだんだんと、まあ、増えていく。それから具体的な計画を進めなくちゃいけないでしょ。それでどんな街道を建てるのか、幼稚園もありますから。それでね、四季教会、埼玉県の四季教会に一級建築士の方が、兄弟がおられたんです。その兄弟に教会堂の設計、幼稚園園舎の設計を依頼したんです。それで、まあ、あの彼は真摯に取り組んでくれまして、から私は私として牧師として、皆さん、教会の皆さんにどういう街道を建てましょうかとアンケートなどを取って皆さんの希望を聞いた。いやいやいや、青年会はこういう希望、婦人会はこういう規模、少年会、聖歌隊、まあ、それから教会学校、幼稚園といろいろあるんですから、みんなそれぞれの希望が出ましてね、まあ希望ですからいいですよ、ね、何言ったって。しかし、敷地と資金は限られてるんですから、そんな理想的な階段が立つはずはない。で、設計士のその兄弟も、ずいぶん苦労したと思いますよ。どういうふうにしてこれを盛り込もうか。で、大体出来上がったんです、草案が。で、そこで、兄弟にも、教会の役員会に、陪席していただいて、そしてみんなで、協議をしました。ところが、ある役員会の時に、その、建築士の兄弟と、役員会の中心的な兄弟とは、意見が対立しましてね、もう激しい議論になって、で最後に結局その兄弟は、そうですか、それでは私の手に及びませんから設計は下ろさせていただきますと言って、突然辞任されたんですよ。せっかくみんなで祈って苦心してそこまでまとまってきたのに、設計士がもうできない、やめたって言われるならどうしようもないですよ。最後は牧師の責任ですよ。教会一つまとめることができない、先生は何やってるんだってことになりますよ。 で私は、まあ30代半ばぐらいだったかな、まだそういう時もあったんですよ、若い時のまあ未熟も未熟、本当にお恥ずかしいですけど、それでもう本当に私も悩みましたよ。もう夜も眠れないぐらいに、どうしようかと、これからどういうふうに進めていこうか、せっかくみんなで新街道を建てようって言ったのに、これどうしようか。その時です、まあ今も忘れませんが、私を一番そのなんていうか励ましてくださったのは、その教会の安倍先生の時代から先生にこう育てられたっていうか訓練された3人の古い役員の兄弟がいたんです。もう天国に、もう大昔に天国に来ましたから、お名前を申し上げてもいいと思いますけれども、田内さん、堀内さん、三井さんという3人の兄弟がいたんです。この兄弟たちがね、私のところに来て本当に私を信頼してくださって、先生、先生の信ずるままにやってくださいと、私たちは先生を信頼して先生についていきますからと、この一言でどれだけ私は励まされたか知れないよ。まあ、他にももちろん私を支えてくれる方々はありましたけれど、牧師は何やってるんだというその批判がある一方に、そういうふうに私を支えてくれる兄弟たちがあった。それで私も潰れないで、教会も辞めないで、なんとかその街道建設にの技にも復帰することができたわけです。教会を立て上げる愛の言葉をっていうのは非常にこう文学的な、まあ、素晴らしい言葉ですけれども、具体的に言えばそういうことではないでしょうかね。本当に心配をして一言言ってくれる何気ない言葉、立派なことを言わなく言う必要も何でもないんですよ。本当に私のことを思って、教会のことを思って一言言ってくれるその言葉、それが心に届くんです、響くんです、人を支えるんです。まあこれは私の例で、牧師の例で申し上げて、牧師だけじゃないですよ、信徒の皆さんも同じこと、信徒同士、あるいは牧師と信徒、そういうですね、お互いの本当に思いやり、ですから愛、あなんですが、愛の言葉ですよ。つまり愛というのは、その今日も金田作子牧師から蒼天祈祷会でお話があった、その13章ね、コリント第一の13章、愛の章、ここに書かれているような愛ということですよ。世間で言われるような愛とか恋とかとは全く違う。ここに書かれているような愛、その一言がですね、本当に人を作り上げる。このことがですね、私は大事ではないかと思います。まあ、人を励まし慰めるだけではないですよ。ちょっと大事なところも一言ちょっといい、24節、14章の24節、反対に皆が予言しているところへ信者でない人か教会に来て間もない人が入ってきたら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、誠に神はあなた方のうちにおられますと皆の前で言い表すことになるでしょう。本当の予言の言葉というのはこれだけの力があるんですよ。予言の言葉で本来の神様から預かったお言葉が語られたら、新しい人も知らない人もこういうことがある。ですからただ人を励まし慰めるというだけじゃなくて、こういう神様の技がなされて神に栄光を期するということですね。でそこに特に注意していただきたいのは、24節のその初めに、反対に皆が予言しているところでね、まあみんながその賜物を与えられているわけじゃないから、できる人とできない人があったとしても、みんながその予言の賜物が与えられたらどんなに幸いかと。だから パウロは予言の賜物を熱心に求めなさいと教えているわけです。まあ、いずれにしても私はこの14章を今回読んでですね、改めて言葉の大切さということをですね、 改めて考えさせられ教えられました。6月の13日に私たちが敬愛するエハとアキラ牧師が天に召されました。古い方々はご存知、この教会に東京世襲学校の新学生の時代から派遣生として来られて、で事情があってですね、4年間で普通は4年東京世襲学校の4年間の学びを終えて伝道師牧師になるんですけれど、ちょっと慣れない事情があって、この西川口教会で3年間信徒伝道者として過ごされたんです。ですから古い方々はご存知ですよね、エハとアキラ牧師。特に教会学校にとても重荷を負って、そうして子どもたちのために一生懸命、そしてそうですね、当時の写真がいくつも残ってますけれども、そのほとんどはエハと牧師が写した写真ですね、あれ見ると。でそのエハと牧師が召されて、そのホーリネス誌に、私たちの機関誌であるホーリネス誌に追悼文を書く、載せようということになって、誰がそれでエハと牧師の追悼文を書くかというときに、適当な人がいないんですよね。まあ、上の川教会というところに長く、栃木県の、ね、上の川教会で長く牧会されたので、上の川教会の関係者が書いてくだされば一番ありがたいんだけど、そういう先生のことを書ける人はいないって言うんですよ。で私にお鉢が回ってきた、それじゃあ島牧師が書いたらどうだっていうことで、で私も、あそうか、仕方がない、仕方がないったら失礼だけどまあせっかく敬愛する先生のことだから。で何を書こうかと思った時に頭に浮かんだことはですね、そんなに長い付き合いではなかったけど、3年4年の親しいお交わりでしたけれども、その間ですね、エハト先生が誰かの悪口を言ったり批判したりするのを聞いたことがないんですよ。皆さんエハト先生知ってる方で、エハト先生が誰かの悪口を言ってるのを聞いたことありますか？本当に悪口を言わない人でした。まあ、これはね、先生の性格から来ているのか、長年文部省のお役人だったから、そのお役人のその何かがこう体に染みついたのか、とにかく分かりませんけれども、私はしかしね、あそこまで悪口や批判をしないというところに徹すれば、大変な大したことだと思いますね。まさに聖霊の賜物と言って過言ではないと思います。で、そのことをね、私は書きましたよ。私は矢先生のことを思うとね、雨にも負けず風にも負けずっていうあの宮沢賢治のね、詩を思い出すんですよ。雨が降ろうが何をしようが、あの重たいカバンを持ってね、何が入ってるのか分かんないけど、こうして遠路を問わずね、子供や大人、おじいちゃんおばあちゃんを訪問して歩いて、そしてまあとうとう天国にいて今は休んでらっしゃるだろうけれども、あの詩の中にみんなにデクノボーと言われている言葉もありますけどね、私はちょっと矢先生のことを思うんです。よ、必ずしもみんなから評価されたりよく思われた人じゃないけれども、でも私はね、やっぱり偉いなと、偉い人だったなと、イエス様の救いに預かった偉い人だったなということを思いますよ。ですから、まあ矢田先生が今天国でもう少しいいことを書いてくれればいいのにと思ってらっしゃるかもしれないけど、まあ、私の書けることを書かせていただいたんですが、そういうことですね。ですちょっともう一箇所だけちょっと聖書を引いて終わりたいと思いますが、エフェソの信徒への手紙、ここにもう一箇所だけパウロが教会について語っているところがあって、よくコリントの教会論と似ているんですが、356ページですね、新約聖書356ページ、エフェソの信徒への手紙の第4章途中から読みますね。11節、356ページの上の段の終わりの方ですけれども、11節、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、まあ、伝道者ですね、ある人を牧者、教師とされたのです。 これはコリントの手紙にもありましたね。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、ですか、キリストの体を作り上げていく。これを言うことのようです。キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。まあ、素晴らしい言葉。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。これ追い言葉のようです。自ら愛によって作り上げられていく。キリストの愛の言葉は人を作り上げ、さらに教会を作り上げる。言葉というのは、まあ、動物が言葉をしゃべるのかどうかよく知りませんけれども、私たちに与えられた神様の大きな愛だと思いますよ。この言葉をですね、生かすも殺すも私たちがどういう言葉を語るかということです。大事なことですよ。これは何とか聖霊の満たすけにをいただいて、キリストにの愛の愛にあふれたっていうか、愛が隠されたっていうか、そういう言葉を語り、そしてお互いがまず立て上げられ、教会が立て上げられていくということを願います。一言祈ります。天の父なる神様、パウロの手紙、これは神の まさに予言というか神の言葉ですけれども、読むたびに本当に教えられます。そして書くありたいと思う。しかしなかなかそこまで到達しない。それも現実です。その全ての弱さを主はご存知です。神様、この西川口教会がこの地に建てられて今日まであなたに用いられて、そして今日も本当にあそこに西川口教会があるよということは多くの方々はご存知だと思いますが、教会で何が行われているのか、どういう人々がいるのか、教会とは何なのかということはほとんど世間の人は知らないままだと思います。神様、申し訳ありません。どうぞこの教会が、そしてこの建物もさらに主に用いられて、子どもたちも若者も多くの方々がこの教会を通してキリストの愛を知ることができるように、その救いに預かることができるように、金田咲子先生をいよいよ強めてあなたがお持ちくださり、役員をはじめ兄弟姉妹たち一人一人を強めてお持ちください。感謝します。尊い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美を捧げます。賛美歌476番、賛美歌476番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
いつみ深く憐れみ深い地の天の神様、皆を上げて賛美いたます。今日はアシュラム、西川教会の46回のアシュラムを、滞りなくここまで歩みましてくださいましてありがとうございます。また今日は、そのアシュラムの中に御言葉として、第一コリントの12章から14節、特に今14節の、言葉を賜りました。そして愛を求めなさい、予言をする愛の御業をなすこと、それは人を作るということを、今日はその御言葉を賜りありがとうございます。日々の愛の中に良き愛を注いで、なすことができますように力づくくださいますようにお願いします。今日は島先生の説教をいただきまして、島先生のいろいろな若い時からのご苦労の証を賜りました。その中にもやはり愛が込められているからと思います。すべてなすことについては、愛はすべてなすということも御言葉の中に加わっております。どうぞこの愛を皆さんが共になって一つになって進めることができますようにお求めお願いします。どうぞよろしくお願いします。今捧げいたしました献金を神様の御用のために清めてお使いくださいますようにお願いいたします。ここに集います兄弟姉妹ともにこの願いと祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。 アーメン。正英賛美歌26番、祝祷は島先生にしていただいて礼拝を閉じたいと思います。お立ちになる方はご起立ください。賛美歌26番、正英26番です。
願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい御交わりが、愛する兄弟姉妹たちと共に今も後も常しえにあらんことを。
アーメン。どうぞ座りください。